皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌広報登米 To Me 声の広報令和4年8月号をお届けいたします。今月号の表紙は3年ぶりに開催された神楽共演石越大会の一コマ、豊間岡谷地南部神楽それぞれの役の面をつけ、あでやかな装束に身を包まれた3人。私の両親も神楽が大好きでした。子供の頃はよく話をしてくれたことを懐かしく思い出しました。そのわずかな記憶をたどると、このシーンは可愛い娘を大蛇に生贄として差し出すことになったため、両親が出雲のスサノオノミコトに大蛇を退治して娘を助けてほしいとお願いしているところのような、太鼓や鐘の音に包まれるようにお父さん役の口上が心に響いてきました。コロナでお休みしていた神楽を観覧しているお客さんも、きっと懐かしさや目の前で繰り広げられる物語の前にちょっと興奮したのではないでしょうか。詳しくはホットラインで紹介いたします。今月号は24ページです。CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16ページの寄り添い半世紀からです。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2から5ページ、勝利を目指して、3、6から11ページ、今月のお知らせ、4、12、13ページ、健康虫歯のない子、5、14、15ページ、今月のホットライン、次から2枚目になります。2枚目の1、16、17ページ、寄り添い半世紀、町の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドル、2、18から23ページ、情報広場、3、24ページ、裏表紙、ときめき人編集後期の順でお送りいたします。なお今月号では生き生き学園の20期生の方に参加いただきました。虫歯のない子、寄り添い半世紀、町の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドルのページに今回は3人の方に参加いただきました。 Go for Victory 勝利を目指して第17回登米市中学校総合体育大会は5月28日、29日、陸上競技は6月15日、水泳競技は6月22日にそれぞれ開かれ、市内9校が各種目で熱戦を繰り広げた。団体20種目のうち中田中学校が9種目を制した。各種目で上位入賞した団体個人は7月22日から25日まで県内各地で開かれる第71回宮城県中学校総合体育大会に出場する。結果をお知らせいたします。なお団体個人とも優勝のみとさせていただきます。野球南方中学校、サッカー中田中学校、ソフトボール女子豊里中学校、バレーボール男子中田中学校、バレーボール女子中田中学校、バスケットボール男子豊里中学校、バスケットボール女子中田中学校、柔道男子団体南方中学校、50キロ級米山蓮沼雄大さん、55キロ級豊里相沢楓さん、60キロ級豊里浅野翔太さん、66キロ級南方高橋光也さん、73キロ級南方千葉志龍さん、81キロ級南方佐々木海地さん、90キロ級南方鈴木大輝さん、90キロ超級米山鈴木源さん。柔道女子団体 猿間中学校40キロ級豊里遠藤ひな子さん、44キロ級豊里千葉真央さん、48キロ級南方佐藤由衣香さん、52キロ級豊里佐々木芽衣さん、57キロ級石越春日光さん、63キロ級佐沼浅野愛菜さん、70キロ級佐沼阿部優奈さん、剣道男子団体佐沼中学校個人佐沼後藤俊介さん、剣道女子団体南方中学校個人中田戸田美空さん、卓球男子団体中田中学校個人中田阿部博則さん、卓球女子団体中田中学校個人中田佐々木ほのかさん、ソフトテニス男子団体佐沼中学校個人中田阿部光也さん、千葉大輝さん、ソフトテニス女子団体中田中学校個人東和猪俣愛理さん、及川綾乃さん、バドミントン男子団体中田中学校シングルス中田鈴木正人さん、ダブルス米山渡辺光波さん、菅原岳さん、バドミントン女子団体中田中学校シングルス中田熊谷好花さん、ダブルス中田後藤美宇さん、千葉さえみさん、水泳50メートル自由形男子南方鈴木碧人さん30秒8、女子佐沼佐竹彩さん33秒73、100メートル自由形男子佐沼庄司智さん1分9秒2、女子佐沼佐竹彩さん1分16秒5、200メートル自由形男子南方高橋明さん3分43秒3、400メートル自由形男子中田小野寺伊吹さん8分40秒6、女子佐沼菅原一華さん5分46秒3、100メートル背泳ぎ男子佐沼遠藤七瀬さん1分38秒5、女子米山林凛花さん1分28秒3、100メートルバタフライ男子南方鈴木碧人さん1分19秒5、女子中田三上瑠麗さん1分55秒2、100メートル平泳ぎ男子佐沼遠藤七瀬さん1分37秒4、女子新田渡辺美優さん1分20秒9、200メートル平泳ぎ男子佐沼日野太陽さん3分52秒3、女子新田渡辺美優さん2分56秒4、200メートル個人メドレー男子東和鈴木涼雅さん3分10秒5、女子佐沼菅原一華さん2分58秒9、400メートルリレー男子佐沼瀬川さん遠藤さん鈴木さん庄司さん5分1秒6、女子南方荒さん後藤さん後藤さん佐藤さん7分46秒、400メートルメドレーリレー男子中田小野寺さん千葉さん菅原幸太郎さん菅原光生さん6分54秒2、女子中田小野寺さん佐々木さん三上さん千葉さん 7分44秒4、総合男子佐沼中学校、女子新田中学校、男女総合佐沼中学校。
陸上100メートル1年男子千葉春人さん、米山13秒37、2年男子山内瑞希さん、中田12秒29、3年男子皆川光さん、中田12秒12、1年女子木村瑠香さん、豊間14秒34、2年女子今野ねねさん、南方13秒82、3年女子小野寺葵さん、米山14秒17。200メートル男子皆川光さん、中田24秒60、女子千葉さなさん、佐沼28秒92。400メートル男子新田まかなさん、新田56秒23。800メートル男子長浦博さん、南方2分12秒90、女子中原ひなさん、東和2分29秒44。1500メートル1年男子岩渕善土さん、佐沼4分43秒24。2、3年男子飯塚風紀さん、佐沼4分35秒06。1年女子清水京香さん、中田5分50秒31。2、3年女子中原ひなさん、東和5分20秒44。3000メートル男子苗優斗さん、佐沼10分10秒86。男子110メートルハードル鈴木陽生さん、中田16秒16。女子100メートルハードル千葉結菜さん、中田17秒48。低学年男子400メートルリレー佐沼及川さん、細浦さん、五十嵐さん、剣木さん51秒17。男子400メートルリレー南方加野さん、佐々木さん、黒田さん、千葉さん47秒02。低学年女子400メートルリレー佐沼加野さん、加藤さん、引地さん、千葉さん55秒71。女子400メートルリレー南方千葉さん、今野さん、遠藤さん、星さん55秒44。走り高跳び男子千葉亮さん、南方1メートル72、女子山本愛羅さん、石越1メートル30。走り棒高跳び男子吉田凛さん、佐沼3メートル30。走り幅跳び男子高橋瀬那さん、南方5メートル49。女子星成美さん、南方4メートル53。砲丸投げ男子佐藤かけるさん、南方11メートル21。女子千葉ここみさん、南方9メートル27。四種競技男子千葉亮さん、南方2744点。女子千葉さなさん、佐沼1816点。総合男子南方中学校、女子佐沼中学校、男女総合南方中学校。第18回戸部市小学校陸上競技大会兼第38回宮城県小学生陸上競技交流大会市予選会は5月21日 栗原市月立陸上競技場で開かれ、各種上位入賞した選手が県大会へ駒を進めた。第38回宮城県小学生陸上競技交流大会は6月26日更新ゴムアスリートパーク仙台で開かれ、熊谷凛さん南方翔が男子コンバインド B で優勝。熊谷さんは8月20日に神奈川県横浜市で開かれる第38回全国陸上競技交流大会に出場する。結果は次の通り。市小学校陸上競技大会、県小学生陸上競技交流大会市予選会。男子 100m 4年男子今雄生さん石越15秒59、5年男子伊藤太田さん豊間、品川ネオさん東郷15秒30、6年男子岩島風馬さん南方13秒89、女子 100m 4年女子千葉光さん錦織16秒75、5年女子北浦奈々さん中津山15秒26、6年女子及川綾乃さん加賀野15秒01。男子 1000m 加藤相馬さん加賀野3分38秒93、女子 1000m 佐藤七海さん佐沼3分47秒64。コンバインド A 80m ハードル走り高跳び、男子荒武尊さん南方1472点、女子大野くるみさん豊間1023点。コンバインド B 走り幅跳び、ジャベリックボール投げ、男子熊谷凛さん南方1804点、大会新。女子佐々木凛香さん柳津1372点。男女混合400mリレー、北方59秒10。県小学生陸上競技交流大会。コンバインド B 男子熊谷凛さん南方1864点。暑い中一生懸命競技している様子が十数枚の写真で紹介されています。
今月のお知らせ。国民健康保険税後期高齢者医療保険料を改定。国民健康保険税の改正について。国民健康保険制度は、病気や怪我をした時に医療費などを給付する医療保険制度です。社会保険など他の医療保険加入者や生活保護受給者以外の全ての人が加入しています。国民健康保険税は税率から算出した医療保険分と後期高齢者支援金分、介護保険分の合計です。令和4年度は国の新軽減制度導入及び法令などの一部改正に伴い、次の通り改正します。軽減制度の対象が拡大。子育て世代の負担軽減を図るため、小学校入学前の未就学児にかかる均等割額を5割減額します。また前年の所得状況により法定軽減2割5割7割に該当している場合は、軽減後の負担分について5割減額します。金額などは次の通りです。減額申請は不要です。軽減適用後の未就学児の均等割額、医療保険分プラス後期高齢者支援金分イコール27,000円、法定軽減、均等割額令和3年度、均等割額令和4年度から未就学児の均等割額軽減の考え方の順にお知らせします。軽減なし世帯27,000円、 13,500円、5割減額、2割軽減世帯21,600円、18,000円、2割軽減後の8割負担を5割減額、6割軽減になります。5割軽減世帯13,500円、6,750円、5割軽減後の5割負担を5割減額、7.5 割軽減になります。7割軽減世帯8,100円、4,050円、7割軽減後の3割負担を5割減額、8.5 割軽減になります。課税限度額の引き上げ、国民健康保険税における医療保険分及び後期高齢者支援金分にかかる限度額を次の通り改正します。令和4年度国民健康保険税率、1世帯の保険税は1医療保険プラス、2後期高齢者支援金分プラス、3介護保険分、所得割額世帯の被保険者の所得マイナス43万円かける医療保険分 6.2% プラス後期高齢者支援金分 2.2% プラス介護保険分 2%、 均等割額被保険者の人数かける医療保険分2万円プラス後期高齢者支援金分7000円プラス介護保険分8000円、
平等割額
1世帯につき医療保険分15,000円、後期高齢者支援金分5,000円、介護保険分6,200円。1医療分と2後期分は国保加入者全員、3介護分は40歳以上65歳未満の人に加算。1医療保険分限度額65万円改正前63万円、2後期高齢者支援金分限度額20万円改正前19万円、3介護保険分限度額17万円変更なし。問い合わせ総務部税務課国民健康保険税係0220-22-2163。後期高齢者医療保険料の改正について、後期高齢者医療保険料の計算方法は県内一律で2年ごとに見直されます。令和4年度は被保険者が等しく負担する均等割額と前年の所得に応じて計算される所得割率及び年間保険料額の限度額が次の通り改正されました。後期高齢者医療保険料改正表、区分令和2、3年度、令和4、5年度変更額率の順にお知らせします。均等割額1人当たり42,240円、44,640円プラス2,400円、所得割率基礎控除43万円後の総所得かける7.97%、基礎控除43万円後の総所得かける 8.62% プラス 0.65%、 年間保険料限度額64万円66万円プラス2万円。問い合わせ総務部税務課国民健康保険税係0220-22-2163、宮城県後期高齢者医療広域連合0222-266-1021、法務大臣から人権擁護委員に移植、乾和子さん浅間町、大波静江さん米山町が7月1日付で法務大臣から人権擁護委員の移植を受けました。 人権擁護委員は人権に関する相談を受けたり、学校で人権教室を開いたりするなど、命の大切さや思いやりの心についての理解を深めてもらうための活動をしています。これは人権問題ではないかと感じたら、一人で悩まずにご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。相談電話、月曜から金曜日午前8時半から午後5時15分みんなの人権110番0570-003-110、女性の人権ホットライン0570-070-810、子どもの人権110番0120-007-110、問い合わせ市民生活部、市民生活課、市民総務係0220-58-2118。子育て世帯、非課税世帯などへの特別給付金を支給します。市は新型コロナウイルス感染症による影響が長期化していることから、子育て世代、非課税世帯などに対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため特別給付金を支給します。受給にあたっては申請が必要な場合と不要な場合があります。子育て世帯生活支援特別給付金支給対象者、1、児童扶養手当受給者など一人親世帯、2、1以外の令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯、一人親世帯以外です。対象児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、障害児の場合は20歳未満、詳細は市公式ホームページを確認ください。支給額、児童1人当たり一律5万円、一人親世帯分と一人親世帯以外分は重複しての給付は受けられません。児童扶養手当などの4月分受給者には支給済みです。添付書類は市公式ホームページを確認ください。申請期限、令和5年2月28日火曜。2月中に支給要件に該当した人は3月15日水曜。問い合わせ、福祉事務所子育て支援課児童福祉係0220-58-5562。住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金支給対象世帯、1、住民税非課税世帯基準日6月1日において世帯全員の令和4年度住民税が非課税の世帯、課税されている人の扶養親族からなる世帯は除きます。2、家計急変世帯、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯、すでに本給付金の支給を受けたことがある世帯などは支給対象外です。支給額、1世帯あたり10万円、申請期限9月30日金曜。問い合わせ、市臨時特別給付金専用電話0120-100-430、福祉事務所生活福祉課福祉総務係0220-58-5552。
優良勤労表彰を受賞、波佐間町小野寺真美さん。宮城県手をつなぐ育成会は、知的障害者の自立と社会参加の促進を目的に、有料で勤労な知的障害者を表彰しています。2006年4月に入社し、勤続年数16年、児童館の子どもたちのおやつ調理を担当しています。職場では仕事が丁寧で面倒見がいい優しい性格です。子どもたちや保護者ともコミュニケーションを怠らず、 仕事に一生懸命向き合う小野寺さん、職を通して子どもたちの成長を見守っていきたいですと調理に励んでいます。
3月16日発生、福島県沖地震被災者支援情報。罹災証明書等交付申請の受付を再開。市は3月16日の福島県沖を震源とする地震に伴う罹災証明書及び被災証明書の交付を受けていない人の申請を受け付けています。申請書類、罹災証明書、住家の被災、罹災証明申請書、被災証明書、住家以外の家屋や土地、門扉、家具、動産などが被災、被災証明願い、被害の全景及び詳細な損害箇所がわかる写真。世帯員以外の人が申請する場合は委任状が必要です。申請期限9月15日木曜。申請窓口、総務部税務課または各総合支所。問い合わせ、総務部税務課固定資産税係0220-22-2163。被災住宅災害復旧費を補助します。3月16日の福島県沖を震源とする地震により被害を受けた住宅の復旧に必要な経費の一部を補助します。対象者、一部損壊以上の被害を受けた世帯で災害救助法に基づく住宅の応急修理の支援を受けなかった世帯。補助対象経費、被災住宅の修理・解体・撤去等に要する経費、材料購入費も可。補助率、補助上限額、半壊以上、費用の5分の1、10万円。準半壊、費用の5分の1、5万円。一部損壊、修理費用が10万円以上、一律2万円。申請期限、令和5年3月15日水曜。申し込み問い合わせ、住宅都市整備課建築係0220-34-2316。被災住家などを公費で解体します。3月16日の福島県沖を震源とする地震により被災した住家などについて、所有者からの申請に基づき解体撤去・公費解体を行います。対象要件、市の調査で半壊以上の判定を受けた住家または半壊以上の被害があると認められた建物、建物の全部解体・撤去を行うものに限ります。住宅の応急修理制度、被災住宅災害復旧費補助制度との併用はできません。すでに解体契約済みの場合は相談ください。申し込み期限8月31日水曜。申し込み問い合わせ、市民生活部環境課廃棄物対策係0220-58-2115。詳しくは市公式ホームページを確認ください。公共下水道などへの接続費用の一部を補助。宅内排水設備設置工事費補助金。排水設備工事の施工延長が長い人の負担を補助する制度です。次の条件を満たしている人に補助金を交付します。希望する人は申請書を提出してください。補助対象工事、1、公共下水道事業、農業集落排水事業は最上流端から汚水マスまでの間の30メートルを超える区間にかかる工事、ただし枝線は除く。2、浄化槽整備推進事業は32メートルを超える区間にかかる工事。補助金額、1メートルにつき5000円、30万円を限度とする。補助対象期間、下水道が使用可能後5年間。補助対象建築物は一般住宅及び店舗付き住宅。補助対象者、1、市税などの滞納がない人。2、下水道受益者負担金分担金の滞納がない人。 推薦便所改造資金融資斡旋。汲み取り便所を推薦便所に改造する場合や、飼料浄化槽を取り壊して下水道に直接流す場合に、工事資金を無利子で融資します。希望する人は申請書を提出してください。融資斡旋の金額、建物1棟あたり120万円以内、融資斡旋の対象者、1、市税などの滞納がない人、2、下水道受益者負担金、分担金の滞納がない人、3、月々の返済ができる所得のある人、4、市税などの滞納がない保証人1人、もしくは金融機関指定の保証機関の保証を受けられる人、取扱金融機関、宮城登米農協、泉北信用組合、77銀行、石巻商工信用組合、仙台銀行、一ノ関信用金庫、東北労働金庫、新宮城農協。宅内補助金及び推薦課の融資斡旋制度を併用して利用する場合は、宅内補助金を差し引いた額が融資斡旋額になります。問い合わせ、上下水道部経営総務課業務係、0220-52-3311。道路の損傷を LINE で通報。市は市公式 LINE の新たな活用として、道路の損傷など不具合箇所の位置や現場の状況を通報できる機能を市公式 LINE に導入します。利用方法、市公式 LINE を友達追加か友達登録する。投稿方法、1、市公式 LINE の通報機能を起動、2、不具合箇所の写真、位置情報などを投稿。利用上の注意、道路に関する不具合が対象のため、それ以外の整備要望には対応できません。道路の陥没や倒木など緊急を要する場合は、各総合支所または建設部建設総務課まで電話で連絡ください。利用開始日8月1日月曜。問い合わせ、建設部建設総務課道路河川管理係、0220-34-2365。 詳しくは市公式ホームページを確認ください。山吉田水門工事に伴う市道通行規制のお知らせ。山吉田水門改良工事に伴い、市道穴山南大畑線が8月下旬から令和5年3月末まで、工事区間切り回し道路で終日片側交互通行規制となります。片側交互通行期間中は、誘導看板、工事用信号機または誘導員の指示に従って通行してください。また歩行者自転車通行者は、工事現場脇の歩行者自転車通行道を通行してください。工事に伴う交通渋滞が予想されますので、最寄りの国道または県道への迂回にご協力をお願いします。問い合わせ、県東部土木事務所留め地域事務所、河川砂防第2班、0220-22-2216。便利な日常の移動手段、デマンド型乗り合いタクシー。デマンド型乗り合いタクシーとは、予約により自宅に迎えに来てくれて、他の利用者と乗り合わせながら、登録された病院や商業施設まで送迎してくれる公共交通です。市内では現在、市民バスなどの運行が少ない地域での有効な移動手段として、4地区で運行しています。地域内の移動手段として利用ください。利用登録できる人、運行地区に住んでいる人。利用料金、利用登録をすると1回300円から500円で利用できます。未登録の人も倍額の料金で利用できます。その他、運行日や時間、登録施設などについては、利用登録の受付施設へ問い合わせください。問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課 地域づくり推進係 0220-22-2173 運行地区と登録問い合わせ先をお知らせします。波佐間町森地区森公民館、東和町米川地区米川公民館、東和町西織地区西織公民館、中田町浅水地区浅水ふれあいセンター。利用者の声、中田町の小野寺美和子さん89歳。通院や日用品の買い出しなどでデマンドタクシーを利用しています。家族や地域に寄り添った嬉しいサービスだと思うので、たくさんの人に関心を持ってほしいですね。
思い出に残る成人式、実行委員を募集。令和5年成人式歌唱。令和5年1月8日日曜午後1時、会場、登米総合体育館豊間クラジアム。対象者、平成14年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人で、1、市内の中学校を卒業した人、2、令和4年9月現在で市内に住所を有する人、3、1、2以外で登米市成人式に出席を希望する人、要申し込み。市内の小学校を卒業以降、進学などの理由で現在市内に住所がない人は3に該当しますので、出席を希望する場合は必ず申し込みください。対象者の皆さんには11月頃に案内状を送付します。当日は案内状を必ず持参してください。また案内状が12月上旬までに届かない場合はご連絡ください。実行委員の募集。対象者で成人式の企画・運営に協力できる実行委員を募集します。活動は月1回程度です。実行委員へ協力いただける人は9月16日金曜までお申し込みください。式の名称について、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことから、市では今後新たな式の名称を公募し、その結果をもとに名称を決定します。申し込み問い合わせ、教育委員会教育部障害学習課障害学習推進係 0220-34-2698。 介護保険サービスの利用者負担を軽減します。介護保険負担限度額の認定、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院などで長期入所・短期入所のサービスを利用する際の食費と居住費を軽減する制度です。対象者、市町村民税非課税世帯、別世帯に配偶者がいる場合は配偶者も非課税で、次にお話しする条件いずれか一つを満たす人。介護保険負担限度額認定対象者の条件、1、生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、預貯金額が単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下。2、前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万円以下で、預貯金額が単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下。3、前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万円超え、120万円以下で、預貯金額が単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下。4、前年の合計所得金額プラス年金収入額が120万円超えで、預貯金額が単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下。社会福祉法人等利用者負担軽減。社会福祉法人などで提供している通所介護、訪問介護、短期入所、生活介護、認知症対応型通所介護、予防を含む地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスを利用する際の食費や居住費などの自己負担額の4分の1を軽減する制度です。状況や内容によっては軽減されないものもあります。対象者、次にお話しする条件をすべて満たす人。
社会福祉法人等利用者負担軽減対象者の条件、課税など市町村民税非課税世帯、収入、年間収入が単身世帯で150万円以下、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下、預貯金など、預貯金などの額が単身世帯で350万円以下、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下、資産、日常生活で利用する資産以外に活用できる資産がないこと、資産を活用しての収入があれば非該当、扶養、負担能力のある親族に扶養、税扶養、健康保険扶養されていないこと、納税、介護保険料を滞納していないこと、他軽減制度、短期入所生活介護予防含む地域密着型介護老人福祉施設入所者介護、介護福祉施設サービスを利用する場合は食費及び居住費滞在費の介護保険負担限度額認定制度の認定を受けていること。申請手続き、各制度を利用するためには申請が必要です。申請場所、福祉事務所長寿介護課または各総合支所市民課、問い合わせ、福祉事務所長寿介護課介護給付係0220-58-5551、詳しくは市公式ホームページをご確認ください。
病院事業だより。7、登米市訪問看護ステーションの役割。市民の皆さんと未来の病院事業を一緒に考えるため、登米市病院事業についてシリーズで紹介します。訪問看護ステーションの役割。登米市訪問看護ステーションは2013年4月、豊里病院と舞屋病院の訪問看護ステーションを一体化し、市内や近隣市町で患者の自宅や各種施設などでの訪問看護や訪問リハビリテーションなどを提供しており、地域包括ケア体制の一翼を担っています。訪問看護では、病院での積極的な治療を終え、自宅などで療養生活を送る人や、障害などにより一定の医療処置が必要な人に対し、主治医の指示による医療処置や24時間の緊急対応、療養生活の相談にも応じています。また、訪問リハビリテーションも主治医の指示により、食事や排泄、衣服の着脱などの日常生活動作ができるよう訓練を行い、機能の回復を図ることで患者・家族の生活の質の向上に努めています。サービスの対象は乳幼児から高齢者まで全ての年代の訪問看護や訪問リハビリテーションが必要な人、精神疾患を抱えている人が訪問看護サービスを利用しています。訪問看護サービスの主な内容。状態観察、点滴や注射、人工呼吸器の管理、床ずれの処置、痰の吸引、痛みの軽減や服薬管理など。インタビュー、安心して生活できるように。訪問看護ステーション三浦博子所長。登米市訪問看護ステーションでは、自宅で安心できる療養生活を送りたい、慣れ親しんだ環境で最後を迎えたいと願う人たちの思いに寄り添い、尊厳を重視しながら自宅での療養生活を支援させていただいています。地域の皆さんが最後まで自分らしく自宅での生活を続けていけるように、医師や関係機関と連携を図りながらサポートしますので、安心してご利用ください。訪問リハビリテーションとは。サービスの内容。訪問リハビリテーションでは、患者さんのより良い暮らしに向けたサポートを提供しています。退院後、自宅で以前のように生活ができない、ベッドに寝ている時間が増え体力的に心配、歩くのがふらつくようになったなどの相談に応じ、スタッフが自宅に伺い訓練を行っています。 自宅での生活に不安がある人は主治医に相談するほか、当ステーションに気軽に相談ください。インタビュー。リハビリに対する思い。作業療法士佐藤博樹さん、理学療法士成田春香さん。私たちは訪問看護ステーションのスタッフとしてご自宅に訪問し、リハビリテーションを提供しています。患者さんやその家族の皆さんの思いに寄り添ったサービスを提供するよう心がけ、皆さんに頼りにしてもらえる訪問リハビリテーションを目指して日々取り組んでいます。問い合わせ、訪問看護ステーション 0225-76-6210。
健康。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター。夏は湿度や気温が高く細菌が増えやすくなるため、特に細菌性の食中毒に注意が必要です。食中毒予防の3原則は、1、細菌を食べ物につけない、ポイントはこまめに手を洗うこと。2、食べ物に付着した細菌を増やさない、ポイントは高温多湿の環境で食べ物を保管しないこと。3、食べ物や調理器具に付着した細菌をやっつける、ポイントは加熱・殺菌することです。高齢者など体の抵抗力が弱っている人は食中毒になりやすく、症状も重くなる傾向があります。予防の3原則を守り、規則正しい生活を送ることを心がけましょう。心配なことがありましたら、お住まいの地域包括支援センターに相談ください。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター、波佐間地域、中田石越地域、石越分室、東和豊間地域、豊間分室、米山南方地域、南方分室、津山豊里地域、豊里分室。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係、0220-58-5551。認知症の理解を深めるサポーター養成講座。認知症を正しく理解し、地域や職場で認知症の人やその家族を見守り、寄り添い、支え合えるように応援する認知症サポーターを養成する講座を開催します。8月25日木曜午後1時半から3時、場所、波佐間保健センター。申し込み期限、8月17日水曜。定員、先着順で20人。申し込み、波佐間地域包括支援センター、0220-22-1152。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課、地域包括支援係、0220-58-5551。お酒や引きこもりなどの悩みを抱えていませんか？アルコール等依存症家族教室。アルコールなどの問題を抱える人の家族が、病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応について学び合う教室を開きます。対象者、飲酒、ギャンブル、薬物などの問題で悩んでいる人の家族。8月3日水曜午後1時半から3時。場所、石巻保健所登米支所。引きこもり思春期専門相談。引きこもりや思春期に関する悩み相談に応じます。8月22日月曜午後1時半から4時半。場所、石巻保健所登米支所。相談員、精神保健福祉士公認心理師氏江康弘氏。共通事項、相談料無料、事前に予約が必要です。申し込み、問い合わせ、石巻保健所登米支所、0220-22-6210。
6118、妊娠・出産・子育て応援します。寄り添いホット相談、妊娠中のことや出産・育児について一人で悩んでいませんか？心配なことや不安なことなど助産師が個別相談に応じます。8月23日火曜午前9時半から午後3時、場所南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係0220-58-2116。ワクワクマタニティサロン、妊娠中の生活を快適に過ごし赤ちゃんを健康に産み育てるための正しい知識を身につける教室を開催しています。パパの参加も歓迎します。内容、妊娠期の食事バランス、お産の仕組み、マタニティストレッチなど。8月30日火曜午前10時から11時半、場所中田子育て支援センター。申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係0220-58-2116。子育て支援講座、体を動かしリフレッシュ、みんなで子育てについて話しましょう。8月3日水曜午前10時半から11時半、場所マイヤ公民館。申し込み問い合わせマイヤ子ども園0220-42-2101。8月の心の相談、3日水曜中田保健福祉会館13時半から15時半カウンセラー。16日火曜南方保健センター13時半から15時半医師。24日水曜波佐間保健センター10時から11時臨床心理士。精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日までお住まいの総合支所まで申し込みください。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ登米市民病院0220-22-5511。8月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。7日波佐間町菅原内科クリニック、南方町スマイル歯科。11日、豊間町小出院、中田町加賀野歯科医院。14日、東和町マイヤ病院、中田町登米中田佐藤歯科クリニック。21日、波佐間町佐藤内科医院、中田町グリーンヒルズデンタルクリニック。28日、波佐間町新田診療所、波佐間町梅の木歯科クリニック。診療時間9時から12時、13時半から17時。休日休館当番医、第2次診療、登米市民病院0220-22-5511。問い合わせ登米市医師会0220-22-2084。休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番医、問い合わせ市民生活部健康推進課0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科・外科・小児科、原則応急処置まで。 診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター 0225-94-5111。 自殺予防仙台いのちの電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227184343。 引きこもり一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から0222-212-9390。 相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時。休日夜間診療案内は24時間対応。0229-24-2267。 その他問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。
僕、私、虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子供たち、6月中に応募があった子供たちを紹介いたします。波佐間町、荒花ちゃん、菅原修華ちゃん、田中音ちゃん、豊間町、堀田丸ちゃん、中田町、猪俣圭君、小野寺梨央ちゃん、多田野いろはちゃん、平塚音ちゃん、石越町、関向井龍馬くん、南方町、後藤壮太くん、佐々木優香ちゃん、柴崎優斗くん、渋谷壮太くん、みんなのかわいい笑顔の写真が掲載されています。
今月のホットライン、元気に大きく育って、ヤマメの稚魚の放流は6月2日豊間水辺プラザ船着き場で行われ、豊間北上子ども園と豊間幼稚園の園児39人が約4000匹のヤマメの稚魚を北上川に放流しました。ヤマメの稚魚の放流事業は1988年昭和63年から行われ、今年で33回目。北上川の豊かな自然環境と水資源を受け継ぎ、時代を担う子どもたちに水の大切さを伝えるため、水道習慣の一環として実施しています。参加した園児たちは3センチから5センチの稚魚が入ったバケツを手に、大きくなれと声をかけながらそっと川へ送り出しました。園児たちは放流後に元気に水の中を泳ぎ出したヤマメの稚魚を見て目を輝かせていました。笑顔広がる交流の輪、秋葉茂雄会長の毎夜地域づくり推進協議会主催ジュニアリーダーと遊ぼうは6月11日毎夜公民館で開かれ、毎夜地区の児童10人が参加しました。ジュニアリーダーとの交流は遊びを通して自主性や協調性を育むことを目的に企画、参加した児童たちは館内に設置されたクイズを協力して解いたり、ゲームを楽しんだりしました。ジュニアリーダーが手本となりダンスを指導、児童たちはすぐに振り付けを覚え、友達と元気にダンスを踊りました。東和町のジュニアリーダーの山口美優さん16歳は、久しぶりのイベントなので少し緊張しましたが、児童たちの楽しそうな笑顔が見られてよかったです。次は私たちが主催するイベントにも参加してほしいと話しました。コロナの収束を祈願、工藤貞夫実行委員長の実行委員会主催第16回 神楽共演石越大会は6月12日石越体育センターで開かれ、岩手県一関市など市内外から10団体が出演し、伝統神楽を披露しました。大会は宮城県北岩手県南地方に伝わる南部神楽を継承するため、石越町の赤谷神楽と投げた神楽両保存会が実行委員会を組織し開催してきました。新型コロナの影響で3年ぶりに開かれた大会会場には、再開を待ちわびた約150人の観客が訪れ、鮮やかな石をまとった演者が太鼓と鐘の囃子に合わせて演じる迫力ある勇壮な舞に魅了され、会場から大きな拍手が起こりました。実行委員はこれからも南部神楽の普及と保存に力を捧げていきたいと話しました。風感じる読み聞かせ、大きな木主催、佐竹美香代表、親子で楽しむ絵本ウォークイン平等沼が6月12日平等沼ふれあい公園のひょうたん島と悠々館で開かれました。ひょうたん島では遊歩道に設置された大型版の絵本を読み進めながらウォーキングも楽しめる絵本ウォーク、悠々館では木のおもちゃ広場や身の回りの不思議を体験できる科学講座が開かれました。絵本の世界に入り込んだかのような会場を巡りながら、子どもたちは弾けるような笑顔で物語を楽しんでいました。家族で訪れた波佐間町千葉義恵さん32歳は、青空の下で風の音や沼などの自然を感じることができました。会場は小さな子どもが一周するのにちょうど良い広さ、家族で自然を満喫しましたと話しました。水辺の生き物を学ぶ、星幹事会長新田地区コミュニティ推進協議会主催の講演会新田の自然と魅力については、6月25日新田公民館で開かれ、地域住民30人が受講しました。講演会は仙台市の向井生き物研究所代表の向井康雄氏を講師に迎え、多様な生き物が生息する豊かな水辺環境が保たれている新田地区の魅力について、講話と実際に水田にいる小さな生き物を観察することで学びました。これはなんていう生き物だろう、貝やエビもいるよ。観察体験では大人も子どもたちも一緒になって盛り上がりました。波佐間町伊藤大賀さん11歳は、初めて見る生き物や見たことがあるけれど名前がわからなかった生き物のことを知ることができて嬉しかったと話しました。富山の伝統に触れる、千葉純子校長、生徒85人の富山中学校の富山の体験学習は6月29日伝統芸能伝承館森舞台で開かれ、3年35人が地域に伝わる富山能を体験しました。体験学習は地域の伝統芸能の学習を通して、ふるさとの伝統や郷土を大切にする心を養うことを目的に開催。生徒たちは富山謡曲会の皆さんの指導のもと、能の歴史や歌い衣装の着付けなどを体験しました。2人の生徒が代表して衣装の着付けを体験。はじめは戸惑っていましたが、徐々に慣れ堂々としたポーズをとっていました。生徒代表の金田敦さんは、江戸時代から地域に伝わる能に触れ、普段の生活では体験できない貴重な時間を過ごすことができました。地元の伝統芸能を改めて学習し理解が深まりましたと笑顔で話しました。